今日はルカの福音書8章の26から39というところですね。今日のような箇所はですね、初めて読む場合とかでなくてもですね、あまりにも現在の私たちが見たり聞いたりするようなこととは非常に異なっているために、滑らかにこうですね、受け入れられないということがあると思うんですね。まあ、こういうふうにですね、衣服も身につけない、裸で長い間ですね、墓場に住んでいるとか、大声でわめいていると。で、こういう状態の人はほとんど誰も見たことがないはずですよね。裸で墓場でわめいて大声で言うと。そんなものはことは、まず誰も見たことはないはずです。それから悪霊がどうこうとかいうこともですね、興味本位のですね、遊びのための映画とかなんかには、本とかに漫画にはあるかもしれませんが、普通にはまずですね、一般的な人は話題にはまずしないようなことだし、しかも豚がですね、いっぱいおってそこが湖の中に落ち込んだとか、そういうようなことも奇想天外というかですね、非常に現実離れしてるから、どうしてこんなことが書いてあるのかと思ってですね、あんまり読みたくはないと。で、次のところでパッと飛ばしてしまうということが多いんではないかと思いますね。聖書にはそういった箇所も要件あるわけです。ですから、そういう意味でですね、聖書というのは、何のためにこれ書いてあるのか、どんな意味があるのか。でしかもこれはマタイの福音書にもマルコの福音書にもそしてこのルカの福音書にも3つのいわゆる福音書、共感福音書と言われるものをそれぞれに全部書いてあるんですね。で、一人一人非常に書き方も違うわけです。で、受けた霊感というものもですね、表現も違うところがありますね。それでもマルコとマタイとルカとかなりですね、書き方もタイプも違う人が全部これを載せているわけです。ということはですね、非常にこれは重要だと受け取られたからですね。神様からの知らせによって非常に重要だと。で、このような突拍子もないようなこと、もしこの時にだけ起こるようなですね、非常に奇妙なことであれば我々と関係がないわけです。だから書く必要もないわけですね。ですから、どんな意味で現代の私たちとこれ関係があるのかっていうことを読み取るっていうのがこれは学ぶということですね。そういうことで、まず考えてみたいと思います。で、まずここで、ガリラヤの向こう岸にあると。これガリラヤ湖はですね、だいたい円形状にしてありますが、直径が10キロ余りぐらいありますね。徳島、小松島間ぐらいの距離が直径でですね、長いところで10キロ余りあります。で、かなり大きな湖なんです。海とも書いてある場合がありますね。地中海、その海という言葉を大方使っていますが、非常に大きな、湖なんですね。ガリラヤ湖がもっと南の方に行けば、エルサレムとかが、ベツレヘムとかあるところにはもう全く川も流れていないと。非常に乾燥しきった雨もですね、半年以上も全く降らないというところですから、このガリラヤ湖は非常にこの綺麗な水がありますからですね、貴重な場だったわけです。で、その大きなガリラヤ湖の向こう岸に行きますと、異邦人が住んでいる。神様のこと全く知らない外国の人なんです。で、そういうところへどうして行ったのかも書いてありませんが、こういうこともですね、イエス・キリストがですね、まずはユダヤ人の救いのために来られたと書いてあります。失われたイスラエルの人のためであったんですね、直接的には。けれども、この時からすでにこういうふうにですね、神様を知らない人たちのところへ行こうとされておったわけです。そして、イエス様のような方はですね、行く先々で本当に必要としている人に出会うわけなんですね。そういうのから神様はするわけです。私たちもですね、本当に真理を与えられているならばですね、本当に与えられているならば、それを求める人に出会わせてくれるということはあるんです。それは神様がなさるわけですね。そういうことでですね、 神様は真理っていうものをですね、無駄にはしないわけです。真理が与えられたならば、必ず何かですね、その人を用いるために真理を与えたわけですから、こういうふうに出会わせるんです。イエス様はいつどこに行ってもですね、いつもイエス様の真理を、あるいは力を必要としている人と、ここに出会っていくわけです。イエス・キリスト様は全ての時間、場所、行動、エネルギーっていうものは全く無駄がなかったわけですね。こういうことはですね、神様がなさることです。真理を持ってない時にはですね、どんなに考えてもしてもですね、そういうふうなことはあんまりではない。あるいは自分からこう避けるわけですね。例えば真理を持ってなければですね、本当に苦しい人、病気の人、もう死にかかっている人のところ行きたくなると。そういう人こそまさに真理を必要としているわけですね。真理を持ってなければどうしてもですね、面白いところ、楽しい人、そういうところに行きたくなるというわけです。そういったことですね、これはそれぞれの人が考えてみたら、振り返ってみたらわかるところですね。真理を持っていなければですね、そういうふうに必要なところへ自分がもう行きたくはないと。これを必要としていてもですね。で、本当に真理を持っていればですね、単に楽しいところ、面白い人、面白いものを見たいとか、そういう気持ちではなくて、何かそれを必要としているところへ行きたいと、促されるというところがあるんですね。そういうことあります。それで、ね、こういうふうに、違法、外国のところへは少ししかイエス様は行かれなかったけど、行ったらすぐにですね、最も必要としている人とこのように出会われたわけなんです。で、この悪霊に取り憑かれたというふうな表現を今日ではしないわけですね。今日であれば、いわゆる心の病気、精神病とか言ってですね、いろんな認知症とかですね、心の様々な病気、うつ病とかいろんな病気ということですね。そういうふうに、現在では精神の病気だからですね、精神の病気というふうに言ってですね、悪霊が取り付いているという表現は、まずどこもしないからですね、一層こういうふうに非常にこう、不可解なものと感じるわけです。でこれは非常なこう異常行動をすると。この長い間だったんですね。服も受け付けないと。これは、でも冬であれば服着なければ死んでしまうわけですから、これはまあ暖かい時期のことをですね、暖かい時期に服も身につけようとしないと。服を着けるのが普通ですから、それをわざわざ脱いで裸でですね、降りたいということは、そういうふうに普通の人間では考えないこと。だからそういう人間がしないことをですね、悪の霊が取り付いているから、そういう普通の人が当たり前とすることをわざわざ脱いで、そして家に住まない。で、これもですね、もう家に住めなくなって家の人からですね、嫌われてですね、そうしてそこにも行ったということもあり得るわけですよね。で、墓場のところで住むっていうふうなこと。で、こういうこともですね、これは、象徴的な意味があるわけですね。誰でもですね、墓場に住んだりはしたくないわけです。これは日本のですね、石を置いて墓場を持ったら違うわけですね。イエス様のお墓って言ってもですね、それは、あなたにが石灰岩で作ったところ、石灰岩がいっぱいあるわけです。今日でもイスラエルの建物っていうのはですね、石灰岩を大分使っているわけです。この道路、石も全部石灰岩です。ピラミッドも何で作ってあるかって、実は石灰岩だったんですね。昔作られた何千年も非常に綺麗な、滑らかなですね、一種の石灰岩と組成が同じ大理石で、大理石のようなもので綺麗にしてあったけど、それはほとんどに剥がれ落ちているわけです。だから石灰岩です。で、砂漠のたくさんの砂もですね、実は石灰岩。できている。で、これは実際に私も、もともと科学の勉強をしたものだから、そういう土とか岩石の組成が非常に気になったから、もうだいぶ前、7、8年前にエジプトに行った時に、実際にそのピラミッド、大きな世界中のピラミッドに中に入ることができたし、装備をすぐ触ってみて確認することもできたわけですね。そういう石灰岩ができて、でそこいろいろ石灰岩というのは浸食されて穴ができるわけですね。日本では鍾乳洞っていうのがあるようにですね、穴ができる。そういうところに死んだ人を行くわけです。イエス様もだからお墓、新しく作ったお墓というけどですね、日本のこの石を置いてこれとは違うんですね。そういうところを置いている。 でもそういうところですが、そのまま置いてあるか、中にちょっと、もし開いてみた骨が残ってるということありますね。イエス様をですね、作った墓、骨がいっぱいだとか書いてあります。パリサイ人、偽善者っていうものはですね、表面はきれいに塗ってあるけど、中はもう骨がいっぱいだとかですね、そういう表現があります。そのような気持ちの悪いようなところをですね、墓。死んだ者の骨とかいろいろ生々しく残っているような場所。雨がほとんど降らないから。そんなところでわざわざ住むっていうこと。これも非常に普通では考えられないことです。で、それでですね、これは食べ物は一体何なのかと。こういう詳しいことは書いてないですよね。食べ物は、これは誰かが持ってきた。多分それは家族がですね、こういう異常行動するか家に置いてあげない。あるいは自分でも家から出て行ったから、これ仕方なく家族のものが食べ物を持っていった。誰かが持っていかなければその長い間ってありますから、これは生きていけないわけですから、水とかを持っていったと。そういうふうに、非常にこの得意な、異常な生活をしていた人だった。ところがイエスを見たらですね、不思議なことに、このあたりは、神様のこと、聖書のことは誰も告げたことはないよというところですね。異邦の国だから。それなのにですね、意図高き神の子イエスと、ほっといてくれと。すぐにですね、このイエスという初めて会ったものなのにですね、高き神の子だと認めたっていうわけです。こういうことはですね、私たちも非常にこの考えにくいようなことですね。悪い人間、あるいは精神的にですね、もうダメになって病気になっている人が分かるはずがないと思うわけですから、一層これもどうしてこんなことが言えるのか分からないと。しかも大声で言ったと。わめきながらひれ伏したと思うんですね。で、大体この神の子っていうのはですね、聖書特有の意味があって、神と同じという意味なんですね。意図高きっていうのはですね、完全に私たちと全く別のところに置いてあると。意味で、聖なるという、聖と同じなわけです。前から繰り返したように、聖なる人っていうのはですね、完全な人という意味では使われていないですね、聖書では。コリントにしてもですね、まだ様々な問題があって、信仰を持っていっぱい問題で分裂もある。それをみんな聖なる人、いわゆるホイハギオイというのは、完全無欠という意味では違ってですね、神様のために分けられた人という意味なんですね。で、そういうふうに完全に神様と神様の方に分けられたもの、それを意図高き表現している。聖なると言っても同じようなことです。神の子っていうのは神と同じと。クリスチャンっていうのはですね、そういうふうにイエス・キリスト様を神と信じると。これが根本なんですね。人間の形をして一時的に来られたけど、ヨハネ福音書で言ってるように、あれは一時的でもっと遥か前から神と同じだったと。それが今から2000年ほど前ですね。神がどんなお方かはっきり分かるようにするために人間の形、肉体をまとって来られたと。神の愛と言ってもなかなかピンとこないから、イエス様がどのようになさるか、それによって神の愛が何か分かるようにですね、はっきり分かるようにしたと。ですね。神の愛っては一番のように苦しんでる人に手を差し伸べると。一番汚れたと思ってみんなが触りもしない、息もしないところに自ら手を差し伸べると。それから死んでまで他の人の一番の心の問題、罪を担うんだと。そういうことは神の愛だっていうことをはっきりと身をもって示した。だから神ご自身がああいうお方だっていうことをはっきりわかるようにしたってんですね。で、そのいわば期間が過ぎたから、天に変えられて今も神と同じ形ですから、キリスト教っていうのは本質的にはですね、イエスをですね、神と崇める、信じるという、そういう宗教なわけですね。で、この神の子ってそういう意味なわけです。神の子と信じるって、神と同じだと信じるわけです。そういうことはですね、弟子たちでもなかなかわからなかったわけです。で、そのことをちょっとですね、マタイの福音書で、見てみますとですね、16章ですね、16の、10、マタイの16の、16ですか、マタイの16の16です。覚えやすいですね。 これはですね、もうイエス様の伝道の終わりは終わりに近づく頃なんですね。だからその姿の21節でもこの時から自分がエルサレム行って必ず殺されるということを言い始めてありますね。そういうふうにある程度もう終わりに近づく頃にですね、この16節にあなた方は私を何者だというのかたらシモン・ペテロがあなたはメシアです、すなわち生きている生きる神の子だと言ったと。この神の子っていうのは神と同じという意味なんです。ですからシモン・バル・ヨナ、バルは息子ですね、ヨナの子という意味ですね。バルとはベンということと同じです。ヨナの子シモン・バル・ヨナ、これヘブライ名ですよね。ペテロのことです。あなたは幸いだと、あなたにこのこと、要するにイエスが神の子、神と同じだということを分かったのは、人間の考えや思想や分析ではないと、知識でもないというんです。神が表さなければイエスは神と同じだとは分からないと。どんなに言われて言われても分からない。やっぱり人間だと思ってしまうと。この絵はだから新聞にしても雑誌にしてもみんなそれで固まってるですね。大体この聖書の真理っていうものをほとんどもうやっぱり知らない。それでこういう真理は全く新聞にも載せたりもしないですね。そしてこの世っていうのは本当にこの世らしいというかですね、真理でないことを誰かが作り上げたり映画にしたらですね、大々的に宣伝をするわけです。そして大々的にそれが読まれたり売れたりするっていう、まあ実に奇妙なというかですね。でもこの世ってのはそんなもんなんですね。昔からあのイエスをですね殺してしまうぐらいだったわけです。今日でもですね、だからイエスの本当の真理を何とかして殺そうとしてですね、そうして、わけのわからないような、物語とかですね、映画を作ってみたりするわけです。で、ところが、本当の真理っていうのはほとんど乗らないという状態なんですね。この頃はイスラム教に関してはですね、イスラム教のコーランを焼いただけで復讐したりですね、武力攻撃をされたりするっていうんで、イスラム教を批判したらですね、宗教も重んじなさいとかいうことをよくアメリカでもヨーロッパ言われると。ところがキリスト教に関してはですね、散々攻撃を続けてるんですね、昔から。特に最近ひどくなってきた。そういうようなことが起こっていますね。でもこれは今に始まったことじゃないです。最近の作られた映画なんかその典型ではあるわけですけども、あれもっと前に作られたものを元にして作り変えたものなんですけどね、そういうような類のことが本当に不思議なほどありますが、これもみんなですね、キリストを神と同じだということを、まあ、否定しようとするような力の一つの表れなんですね。昔からあったわけですが、けれどもですね、そういうことは決して成功はしなかったわけです。日本でも今から百何十年か前、徹底的にですね、キリスト教的なものを抹殺しようとしてしたはずですね。国家の全力を挙げてですね、せっかく信長以来ですね、遠いアジアの国とたくさん貿易をしていたの、それも全面的にやめて、そして国家総力を挙げてですね、そしてキリスト教の真理を撲滅しようとしたぐらいだったんです。で、それで滅んだのは何かというと、徳川幕府だったわけです。まあ、そういうことですね。現在でもそうです。どんな力が襲いかかってこようともですね、何しようとも、真理は決してどうも動くともしないということがありますね。これは2000年かそういうのだからついてきたわけです。まあ、それはそうとしてですね、それぐらい神の子、神であるっていうことを本当に分かることは難しいわけです。神でないとかなんとか、そういうデタラメなことをいっぱい信じたりですね、面白がったりするのは簡単だけれど、本当の真理はそれぐらい難しいんですね。けれども、ここ元のところに変わりますと、そのぐらい弟子たちですらもなかなかわからなかったのに、この悪霊についた人がですね、初対面でそのことは分かったっていうんです。これは一体何を言おうとしているのかと。これはですね、本当の悪の霊っていうのはですね、イエス・キリスト、あるいは真理の本質を見抜くからなんです。見抜くからこそそれを抗議しようとするわけです。現代、あるいは前昔から続いているようなキリスト教の真理を何か攻撃しようとするような動きっていうのもみんなそれなんですね。悪の背後のある悪霊的なものは真理を見抜いているわけ。だからこれをやっつけようとする力が働くというわけです。でもその悪の力は究極的には一体どうなのかっていうことは今日のところなんです。 本当はその悪の力はですね、神の力の前には弱いということ、最終的に滅びていくんだっていうことを知ってると言おうとしてるわけです。で、この26節がですね、そういうふうな啓示を指し示してるんですね。イエスを見抜いてるけれどもですね、本質的には構わないでくれ、苦しめないでくれと。イエスということが、イエスというお方が現れた途端、悪の力は怯えるということなんですね。そのぐらい神の力っていうのは、これはもう無限の力なんだから、それは強いわけです。それは悪そのものをはっきりと知っているということなんですね。こういうふうなイエスの力、現れるだけで悪の力が怯えるという、そのことをここでまずこういう形で言っているわけですね。26で、そういうこの悪の力がイエスに会うだけで早怯えるということは、前にヨハネ福音書でもそれが別の形で載っていたんですね。ヨハネ福音書では、ヨハネ福音書ではですね、18章の、6節、18章の6節からのところですね。まあ、もうちょっと手前から読んでみてもいいですね。18章の、2節ぐらいからですね、203ページです。ですか？203ページ18章のところですね。イエスを捕らえようとした裏切り者のユダがですね、このように連れてきたと。松明や灯火や武器を持っていた。これは日がなければ真っ暗ですから、こういうように来たというわけです。で、イエスは私である、これはもうこのとこ学んでもだいぶ前ですけど、エゴエイミですね。エゴエイミという独特の表現だった。このエゴ、私というですね、エイの存在、単に私であるではなくて、私は存在者である。要するに神と同じだという意味を込めていったわけです。ですね。エゴエイミ。で、イエスがエゴエイミと言った時に、彼らはですね、武器やらいっぱい持ってきたのにですね、後ずさりして地に倒れたっていうんですね。この何でもない表現。これは私ずっと前にですね、若い時に初めて読んだ時に、とても不思議に思ったわけです。それはこの英語意味とかも知らなかったですから、私であるというとみんなパタッと倒れたと。誰を探しても私である。なんか変だなと思ったことありますね。これはこの英語意味というのが独特の使われ方をしている、ヨハネ福音書では。それを知らなかったら意味がない。それからこれは出エジプトにすでに出ているんですね。神の名、ヤハウェっていうのは、私は存在者だって言って。それを受けてですね、神と同じ力を持っていると。だからこのように神と同じ力だから私は存在と言って現れただけでですね、悪の力がドタンと倒れるようなものだと、ということを言おうとしているわけです。それとですね、今日のところは本質的に同じことをですね、言おうとしているわけです。全くその表現が違うからですね、とても同じことを言っているとは気づかないところだと思いますが、それでまあちょっと元に帰りますね。そしてこの29節を見ますと、イエスは汚れた霊の男が出るようにと命じられた。で、この時にですね、会ったら直ちにですね、すぐにこのように命じられたようです。で、この人の状況は鎖でつながれ、足かしもはめられて、監視もされていた。しかもそれ引きちぎった。これすごいなんか怪力ですよね。 そして荒波とかき立てられ墓場に住むと、このようにわざわざですね、もう死と同じ音ですよね。本来、鎖でもつながれたと、足かしもはめられていたと、引きちぎると。でこれはもう全くですね、絶望的な状態。もうどんな方法をしてもですね、この人間を正しく生存することは不可能だと思われる状態まで落ち込んでおったようです。けどもそのような人に、まあ、普通ならとても相手にしないですね。気持ちが悪いと、こんな恐ろしい人と、まずそう思うのに、イエス様はですね、お前の名は何なのかと。これは名というのはその本質を表すわけで、その人の一番心の奥に問いかけたんですよね。お前は一体どういう状態なのかと、自らそのように言うようにですね。こういう見てもですね、イエス・キリスト様だけはですね、どんな状態の人でも見捨てたりしないということはわかるわけです。諦めたりもしないと。人間の場合はもう外見を見てあんまり人だともうダメだというふうに思うはずです。もうダメだと。で、もう完全にダメだということだから死刑というものには当然すべきだっていうことも起こってくるわけですね。だけど本当にそういうふうにですね、どんなひどいことをした、凶悪なことをしても、それこそ異常な状態ことをした人も、変わることはできると思ったらですね、殺してしまわなくてもいいということになるわけですけども、この世ではですね、一般的にはもう絶対回復の見込みがないと、あるいは複数の人も殺したいっても死刑だというのが、まあ一般的にはなっているわけです。で、ここの状態の場合でもですね、ひとたび神様の力が加われば、それは万能なんだから不可能はないということになるんですね。もう絶対ダメだっていうことはありえないと。で、こういうふうな状態のミエスさんは、お前のあんたの名は何なのかと、お前の状態は一体どういう状態なのかと問いかけたら、この人がレギオンと言ったと。これもさっきつけおさんが説明してくれたようなことを知らなければ全く意味がない。レギオンっていうのはローマの軍団の一部隊、昔は師団ということがあったですね。なんとか師団と。第十師団だとかですね。軍隊の集まりです。でこれが大体さっきも言ったように、5000人前後ものある大きな軍隊の集まりをレギオンと言ってたわけです。これはローマの言葉ですね。レギオンですね。軍人の集まり、一塊。5000人ぐらいも。名はレギオンだと。そのレギオンというのは師団のことなんですから、それが固有名詞っていうのは本当におかしいわけですが、この人はですね、それだけたくさんの悪霊に取り憑かれてという意識があったから、思わずそういうふうにすごい集団の名前を口にしたというわけですね。自分の状態はこれだと。と言ったわけです。で、こういうふうにですね、イエス様はこの非常にひどい悪霊が様々な働きをしていると。もうめちゃくちゃにこの人の精神を壊しているという。そんな人のところでもイエス様の言葉は入っていくことができたということです。これはもう当時一番嫌がられとったのはハンセン病ですね。触ることも嫌われると、映ると。でもその人にイエス様だけは近づいて、触れたということもありましたが、ここにですね、大きなその私たちに対しても希望があるわけですね。イエス様の力が望むなら、どんなところでも入っていくんだというわけです。そして、イエスの力がこういうふうにですね、いわば愛を持って近づいたということで、悪霊は底なしの淵。これもさっきちょっと説明がありましたように、黙示録なんかにはちょっと何度か出てきますね。最終的に悪霊が落ち込むところだと。ですね。世の終わりの時に。そういうふうに悪霊自身が自分たちの最終の運命を知ってるんだと。だからイエスというお方はそこまでですね、悪の力を滅ぼしてしまうお方だというのを知ってたということなんです。だからそういうふうにさせないでくれと。と言ったと。で、そしたらイエス がですね、この辺りでたくさんの豚がおったとんですね。別の箇所で2000頭もの豚がおったとんです。で、そういうところにですね、悪の霊を入らせてくれと言ったら、それを許したというんですね。こういうようなことは後にも先にもですね、こういう動物の中に悪の霊が入り込んでどうこうっていうのは他には全くないです。ここだけにある、極めてそれは得意な箇所ではあるんですね。まあ長い歴史の中でですね、イエス様は特別なお方だったからなんかこういうこともなさったようですね。そしてそれによって、この悪の霊、悪の力の運命がどうなるかを非常にこう劇的にですね、見てる人の前に焼き付けたと、印象を残したということなんですね。もう後にも先にも全く前例のないような出来事だったと。そして実際にこの豚という汚れた動物とされとった中に入り込んでですね、まあこれびっくりしたですよね。いっぱいの豚があったら突然ですね、ザーッとすごい叫び声を上げてなだれ込んでいったと。それぐらい、それも状況を思い浮かべたからすごい音だったはずですね。まあ、最初はこの男の人のですね、病気、悪霊ネタがすごい雨くん、ガガよ。ところがイエス様はそれに全く動かされないんで、静かにですね、お前の名はなって何というのか、とですね、そういうふうな非常に騒ぎの中、狂乱状態の中に、イエス様の愛の眼差しと愛の見てが伸ばされたということなんです。そうしたらですね、途端にこういうふうにして、命令したら、豚の中に、すごい、バタバタ言う音とギャーギャー言う音とかしながらですね、入り込んでいったと。そのぐらいイエス様の言葉の力って強大だっていうことをここでは言おうとしているわけですね。そうしたらですね、それだけ異常行動をして、もう救いのない状態であったのに、この人はですね、35節であるように服を着ていたと。そして正気になってイエスのもとにきちんと座ってやったと。もう実にですね、この大きな大将ですね、豚がギャーッと叫びながら突進していくと。最初はもうわわわめいて鎖にひちぎるぐらいの怪力も持った人がこのように静かになると。このイエス様の一言ですね、一言っていうものは、こういうふうに群がるその悪の霊、さっきの賛美がありましたから、群がる悪の霊を追い出してですね、本当の意味で沈めるっていう働きがあるというわけです。で、こういうことがですね、私たちのもうあらゆる人、あらゆる世界に生じるんだという予言であるわけですね。実際にこういう不思議なことが起こった。で、いや、けれども、墓場に住んでるのは我々は関係ないだろうと思うかもしれませんが、聖書では墓場、死んだ人のおる場、これ一体何なのか。そういうことをちょっとですね、新約聖書で、ローマの信徒の手紙を見てみたらですね、ローマ信徒の手紙の初めのところです。3章、3章のですね、10から17ぐらいのところ見たらですね、ローマ書の3章の10から、276ページですね、276ページ、3章の10から見たらですね、正しいものは一人もいないとか、ちょっとびっくりするようなこと書いてますよね。そしてみんな迷ってるんだと。そしてここに13節に、彼らの喉は開いた墓のようだと。こういうところに開いた墓のようで、要するに汚い、汚れてる、死んだものがいっぱいだと。で、その喉から言葉が出てくると。非常に汚れた、間違った言葉が出てくると。で、その言葉のもとは心にあるんですよね。心から言葉が出てくると。 ですからそういうふうにですね、その人の心の状態もまた墓のようだと、もう死んだような状態だというようなことがリアルにここで描かれておるわけです。というかもう一箇所だけですね、エペソの2の1のところですね、353ページ、エペソ信徒の2の1のところ353ページを見たらですね、こういうふうに、あなた方は以前は自分の過ちと罪のためにも死んでいたものだと、墓場に住んでおる、死んでおる状態ということはですね、決して突飛なことではなくって霊的に非常に深く見たらですね、本当に死んだ状態なんだというようなことが確かに言われる。だからこそ救い主が必要だと、死んだような状態だから命が必要だと、だからイエス・キリストは復活の命、命を与えるために来たと。今生きとんだったら別に命いらないわけです。死んだと同じだから命が必要だというんでですね、はい、じゃあ元のとこ帰りますが、まあ、そういうことでですね、この墓場においてですね、こうしても絶望的な状態になっていると、さっきのローマ書のところですね、もうどうにもならないと、人間の現実は非常に鋭く見ますとそういうところがあると。今は綺麗なように見えても、例えば60数年前ひとたび戦争になったら平気でですね、人を殺していくようなものを人間とうちに持ってるという、そういう醜い存在、弱い存在でしかないということなんですね。そしてそのような人間をねじ伏せてしまう悪の力に対して一番力あるもの、この世にはですね、そういうことに全てに打ち勝つような力ある存在がおられるんだということをこの箇所で宣言しようとしているわけです。ですね。現在でも新聞とかいろんな見たら、もう本当にあちらこちらにそういう悪の力はこのレギオンみたいにいっぱいにあると、毎日毎日。こんなひどいこと、こんなことと、国際的にも個人的にもですね、いろんなことが毎日毎日出てきますよね。まさにこの状態です。この世ってレギオン、悪の集団みたいなことという。だからそれを知れば知るも憂鬱になって暗くなってくるはずですね。それをこの聖書という本はですね、すべてにいかに悪がそのになっても勝利する力あると。そしてそれはある意味で簡単なんですね。イエスをしっかりと信じた、結びついているだけですね、悪の力は一人で退いていくんだと、そういうことなんですね。まあ、そういうことを言おうとしているわけです。で、あとこうまた別のいろんな箇所もつながりがありますので、これは次回ですね、ということで次回も、そのことに関して、あと残りの部分、それから他の箇所とつながりをもう少し見てみたいと思います。はい、今日はそこまでにしておきます。